ハンスクビでーす。映画凡人が楽しいラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、2017年で扱った暗い映画の中で最も好きだった作品は、素晴らしきかな人生な、こたつと、
いやもう、ハウスしかないおまけと、
メトロポリスのマリと、
早侍のタンタンと、
上婦のチャムレイです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない感じになってしまった通称映画ボジたちが集まって、まったくきたたらもって身のない話を今日はいい感じでお届けする映画強かったトークバラエティ番組のスペシャルでーす。
イエーイ。
いや、盛り上がってるね。盛り上がってるよ。本日はですね、ドイラジ2017下半期スペシャル、これを行います。前半戦にですね、はい、ドイラジシネマランキング、これリスナー部門とね、まあドイラジメンバー部門こう分かれております。とあと急ぎ映画館がねやりますよ。これパーティーで女の子に話しかけるにはってね、エルファニングのやつやります、うん、そしてその後がね、人気ポッドキャスト底辺文化系トークラジオ29歳までの地図とのコラボ企画、あなたが最後に見たい映画はっていうね、もう目玉企画目白押しの、うん、もう今日めっちゃ疲れる日、ということで、もう気合を入れていこうっていうことですよね。
朝からね、朝からやってますからね。
すんごい早い時間からね、収録始まってますけども、頑張っていきましょうね。はい。それでは参りましょう。ドイラジー、スタート。映画、あとまで、それ正解、イエイ
イエイ。
もうね、全員集まったらこれやるってやつですね。うん、要は頭文字の決まった大喜利みたいなやつ。
うんうん、
毎回毎回ね、これで皆さんね、仲良くなっていこうっていうことですけどもね。では、いきなりいっちゃいますよ。せで始まる巨大な敵は、これ分かりやすいんじゃないですか。せで始まる巨大な敵は、
何、
いや、これはもうね、これはもう一個しかない。
え、なんだ
ぐらいな感じがありますけど、皆さんどうですか、決まりました。
巨大な
敵、
敵。もちろんこれ映画絡みの話ですからね。
俺はとりあえずある。
うんうん、はい。映画ね、映画の映画ですね。
じゃあ俺、
うん、
こたつ、セーフ。
そういう。
そういうことか。
ね、いや、あるでしょうね、いろいろね。
納得だわ、
ね。いや、もういろいろあると思うけどね。はい、じゃあ納得した、チャムレ。
セッションのフレッチャー先生。
ピンポイント、
映画ね。
そうそう。
はいはいはい。セッションのフレッチャー先生。
そう、接続してたけどね。ちょっと言葉をね。
あ、先生でもよかったか。まあまあいいや。うん、
あ、先生でいいね。先生ありだね。はいはいはい。ということで、じゃあ、
はい。
あ、おまけさん。
いや、だからその線でしょ、うん、その線でいいんでしょ、
はい。
いや、世界ですよね。
おう、ほら、
世界じゃない、
そうですね。
世界ですよ。
そうですよ。俺もほんと、最初それはパッと浮かんだのよね。世界。
巨大な敵ですね。
巨大すぎてもうちょっと。
これ誰もまだ被らない。
うん。
じゃあ、タンタン行こうか。
え、戦争、
あー、正解感あるね、それも。はい。じゃあ、マリッペ。
やだ、このなんか正解。全然出なかった。
難しい。
生命体しか出なかった。
生命体ね。
生命体ね。ま
あ、何らかの敵ではあるでしょうね、生命体がね。
確かにね。巨大じゃない。
なるほどね。
あ、なんで、なかなかね、納得で。これ答え出にくいけど、でもなんか俺戦争っていうのは結構ね、これ、
うん、
みんなにとっての敵ではあるなって気がしたんです。じゃあ、
一気に真面目。
正解は、戦争。戦って始まる巨大な敵は、戦争です。お、いいんじゃないですか、
うん、
アイスブレイクしてきてますよ。じゃあ、あと一個ぐらいいきますか。た、で、始まる、頼れる人物は、た、で、始まる、頼れる人物は、
全然出てこない。
決まった、決まった、
全然聞かないよ、これ。
いや、でもやっぱこれインスピレーションですから。うん、最初のパッて浮かんだのがもう、
俺だから浮かばないわけだから。浮かんだらそれって思うから、みんな。
頼れる人物。
うん。あるんじゃないですか、そういうなんか。人名だって言うわけですよ、これね。
うん、そうなんだけどね。
決まりました、
うん、
決まりました、
うん、はい。
決まんないよ。
決まんない。
決まんない、決まんない、
うん、
はい。まあいいです。わかりました。
はい。
なんとかします。
さあ、ということで、たで始まる頼れる人物は、ということで、じゃあ、タンタンから行きましょう。
はい。体力マックスなステイサム。
頼れる。
まあ、頼れるわ。
超頼れる。
頼れるわな。
なんか形容詞つけてステイサムって言ったら大体大丈夫ですね。
うん。
うん、じゃあ、ちょっと俺もね、あんま納得しないけどね。こたつ。体育教師。
うーん。
全然納得でき
ない。あらららら、あららら、
全然納得
できない
。あら、はい、じゃあ、チャムレイ。
畳みかけてくる信頼感。
あ、そっち系。
人物の。
そういうこと？
性格？なんていうの？性質？
あ、俺見つけた。
それしか出てこなかった。
はい、じゃあおまけさん。
タフガイじゃないですか。
ああ、
つまりステイさんですね。
まあそうだよね。まあわかりやすく4文字で答えられる。すごい。タフガイ。また。
また。
またちょっと鳥になっちゃった。マリッペ。
探偵ですね。
ああ、
いい。
探偵いい。
探偵は怪しいからな。
これ、いや、
怪しい。
だって今年はポアロが活躍したりとかしてますよ。
これね、正解は探偵でーす。
いや、探偵悪いやつもい
る。まあでも頼れるでしょうね。
は
い。まあ、毛利小五郎とかじゃなければ。ということで、じゃあ次のコーナー、行きましょう。
ドイラジ。
ドイラジシネマランキング2017！
イエーイ！
さあ、ということで2017年もついに終わりが来るということでね。うん。誰も想像してなかったと思うんですけど。
そうなんだ。
というわけでね、去年はね、誰もがね、これが1位だみたいなね、シン・ゴジラだとか、君の名はだとか、そういうのありましたけども、今年おまけさん、どんな年だったんですかね、2017年映画界は。
どうなんですか？なんかやっぱ、ちょっと思うのは、めちゃくちゃ大きいのはなかったけど、
まあ前半の方はね、
ララランドとかね。うん、そのララランドとかにも出てるなと思うんだけど、うん、大人気シリーズものとか、ね、日本で人気のあるスター俳優とか、はい、そういうことよりも、作品自体の話題性とか面白さとか、そういうので一般的にも知られてたり、人気になったり話題になった作品多かったと思いますよね。例えばメッセージとか、ダンケルクとかもノーラン有名って言われてるけど、別に一般の人は知らないしねとか、でも1位取ったりとか、そういうのとかね、はあったかなとは思いますよね。ベイビードライバーとかも誰も知らない人たちでやってるのに。
そうだね。なんかミニシアター系も全然。
そうそうそうそうそう。
人気だったりとかね、しました。さあ、ということで今回はですね、まずね、リスナー部門ということで、うん、こちらね、アンケートフォームご用意したところですね、たくさんの投票いただきました！誠にありがとうございます！
ありがとうございます。
ということで、そのおかげで、なんと今回のランキング、はい、25位まで発表できる。
はいはいはい。
すごい。
発表しすぎなんじゃないかっていうぐらいですけどね。リスナーランキングを25位から11位までを立て続けに発表していきたいと思います。では行きますよ。第25位、ワンダーウーマン。
おー、こうなんだね。
第24位、クボ、2本の弦の秘密。第23位、ザ・コンサルタント。第22位、シング。第21位、パターソン。第20位、夜明け告げるルーの歌。第19位、ゲットアウト。第18位、女神の見えざる手。第17位、アーコーヤ。第16位、ムーンライト。第15位、イット、それが見えたら終わり。第14位、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス。第13位、美女と野獣。第12位、夜は短し歩けよ乙女。そして第11位が、ドリームということで。あれ？トップ10に入っておかしくないのが、なんかいっぱいありましたけど。
本当に。
これ結構またコメントもいただいてたりするんで。ということでじゃあ、ちょくちょくコメントいただいてるのあるんでご紹介いたしますね。まず、第25位のワンダーウーマン、ラジオネームみずほさん、ヒロインが好き。
どっち、
これどっち？
なるほどね。
クリス・パインがヒロインっていうね、可能性もありますけれども。
確かにクリス・パイン好きみたいになるんですね。
まあでも、ガルガドットでしょうね、きっとね。ガルガドットはちょっと替えが効かないです
ね。替え効かないですね。
降板とかしたらもう終わりですね。すごい魅力的でした。さあ、続いて。第24位のクボ。ラジオネームシュローダーさん。アニメーションという表現の可能性と到達点の両方を見れた。魂を揺さぶられた傑作。ラジオネーム映画好きさん。根性ストップモーションアニメで描かれる、淡く悲しく力強い家族の物語に感動させられました。ということで。ライカのね、
うん、
底力というか。
本当に。
執着ですよね。
やっぱね、やっぱこう、ね、ああいう折り紙の使い方とか、ライカ自身も表してるかみたいなこともあるしね。
ということで第23位、ザ・コンサルタント。ラジオネームヒルアンドンさん。ベンアフの死んだ目が最大限に活かされた改作。オチのキレも最高。ラジオネームガンマルさん。表の顔は寡黙な会計士で、 裏の顔は腕利きの殺し屋。この設定だけでご飯3杯いきます。ラストで明かされる真実にはうるっと刺されました。手に息をふっと吹きかける仕草も真似したくなる。ということでね。これは、誰もアナ・ケンドリックに触れてませんけども。
触れてますね。
あ、本当だ。
いや、これアナ・ケンドリック史上最高傑作なんで。
おー、あー、なるほど。
まあ、なぜかっていうとですね。まあ、今まで彼女の武器であったね。まあ、恋愛、あと歌。うん、その辺一切なし。
うん。うんうん、確かに。
なのに、キュンキュンする。うん、
それはでも、こたつ。
あれ？
あれ？
こたつさん入ってます？
何ですか？あ、そうですか？
いや、だってあの、兄弟、ジョン・バーンサルトの兄弟にキュンキュンしてる人いっぱいいますから
。あ、そうですよね、うん。普通に言ったらそうですよ。普通に。うん、キュンキュンしますしね。はい、よかったです。はい。第22位、シング。ラジオネーム、ラロッカさん。マイ・オールタイム・ベスト級映画、のど自慢の再来。ラジオネーム、パープル・ウォレスさん。とにかく楽しい。ということでね。まあ、シングもこれは良かったんじゃないですか、うん、吹き替え版もね、結構良かったということで。第21位、パターソン。ラジオネーム、ラロッカさん。詩人かバス運転手か主人公のアイデンティティを揺さぶる欲と無垢。今年一番自分の心が揺さぶられた映画でした。ラジオネーム、マキャモンさん。柔らかいリズム感がいいところでしょうね。
うん、
見逃しちゃいました。
見逃しちゃいましたね。うん、ジムジャム集ですよね。うん、
はい、
うん。作品が、うん、結構人にやっぱ見られる。嬉しい。
あとアダムドライバーしかね。
今年のアダムドライバーさん、ね、出すぎ。でもやっぱ顔がいいですね。
うん、
第20位。夜明け告げるルーの歌。こちらですね。うん、ラジオネームオープニーさん、うん。劇中の終盤に歌われる歌歌いのバラッドは、ララランド、シング、美女と野獣の強豪を抑えて個人的年間最優秀楽曲賞に輝きました。ラジオネーム遠藤さん、アニメーションでなければ表現できない感動、
うんうん、
それから七七さんですね、クライマックスの歌が最高、うん、もう湯浅さん今年ね2本上がってますからね、
うん、
歌歌いのバラッドご利用し映画というか
ご利用し
はいはい、はい、もうずっと流れてますからね、
ねえ、うん、あ、湯浅さん好きなんだなみたいな、ね、
これはもうそうですよね、うん、そして第19位ゲットアウトはコメントが来ておりません。第18位、女神の見えざる手。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、激震のシーンのかっこよさに痺れて2回見ました、うん、ラジオネーム文月さん、すごく見ていて頭を使った作品、ノンストップの言葉の応酬が心地よかった、ラストも最高ということで、
うん、
ジェシカ・チャスティンも後半ね、
うん、働いてる
な、ドドンとこう
はい、はい、
うん、来ましたし、かっこいい女の人像みたいなね、
うん、
体現した役で好きって人が多いんじゃないですかね、うん、第17位アーコーヤ。ラジオネームミヤ・エルサーさん、須田まさきだということでね。なんかもう、
ね、印象が強かったのかな。
事実をそのまま告げる感じの。菅田将暉がいたぞっていうね。うん、
いや、まあでも、ヤンイクチュも良かったですよ。
良かったですよ、
うん。
本当に素晴らしかったです。第16位、ムーンライト。ラジオネーム、NBK さん。切ない、優しい、美しい。
うん、
ラジオネーム、マキャモンさん。やりきれない灼熱模様。ということでね。ムーンライトも、もんキュンキュン映画でした。
うん、
うん、今年のアカデミー賞でしたからね、
うん、
第15位イット、それが見えたら終わり。ラジオネームパープルウォレスさん、青春とホラーの融合が見事、
うん、
ラジオネーム山岡さん、イットが27年周期で現れることに気づいたリッチーが繰り出した、じゃあもうこのままほっとこう、27年後なんて俺ら絶対引っ越してこの街にいないって、という渾身の先送り理論小学生らしいフレッシュかつダイナミックな畜生感にドン引きしつつも共感度 200% でした
ん、
うん、まあ、うん、まあ小学生だからね、どっち苦笑なのかな、
まあ、ね、そう、まあ、そうね、無意識にどっち苦笑かは小学生あるからね、
ある、周期ゼミみたいだみたいなねこと言ってましたからね、確かにね、タラコンもねどうなっちゃうのかってことですよね、うん、さあ第14位ガーディアンズオブギャラクシー、まあこれボリューム2ってことでしょうね。ラジオネームトンタガさん、ヨンデュー最高、ラジオネームナナシさん、生涯ベスト10入りするぐらい個人的な思い入れがある作品、
うん、
いや、これもヨンデューが最高っていうことに尽きる。
尽きるね。
尽きますね、
うんうん。
そういうことです。はい。
はい。
第13位、美女と野獣。ラジオネーム、シオさん。エマ・ワトソンに5000頂点ということで、もう、インフレがすごい、
うん。
ラジオネーム、林さん。美しさとは見た目で決まるものではないという正論を、圧倒的見た目の美しさと王道ストーリーでご利用ししてくる超大作。
うん、
でも、隙のない完璧さにドハマりしました。ということで。
うん、
あ、すごかったよ。
うん、
これはもうドイラジーでも扱いましたんでね、うん、よかったです。第12位、夜は短し歩けよ乙女。ラジオネームカラさん、圧倒的楽しさ。ラジオネーム小早川さん、お酒と文学と縁、まさに人生参加。 ラジオネームザックリスナイダーさん、これも何かのご縁ということで、うん、いやーこれ岩佐さんもね、うん、もう一本ですよこれは、うん、どっちもランクインということで、うん、鬼面ロングのね、うんうん、ダンスがちょっと真似しちゃう感じでしたけど、そこがね乗れないっていう人結構ドイラジメンバーには多いという話も聞くんでね、このままさ次行っちゃいましょう。第11位ドリーム、ラジオネームマッツさん、まだ映画に触れていなかった小さい頃の感動を思い起こしてくれた。おラジオネーム七瀬さん、今でも変わらない現状に怒りを覚えるし、自分はこうはなれないけれども、実在している彼女たちの心強さを感じつつ、この作品が自分の次の世代の救いになってほしいです、うん、ということで、まさか11位なのかという、うん、
そうだね、
そうですね、
ね、これ10が入っちゃっただけで1位だったんじゃないですか。ミスではなく、
いやいや、うん、今回
票数ちゃんと数えました、うん、
でもみんなの1位から3位ですもんね、
うん、そういうことですよ、うん、
あ、そうですね、上がってんのだって
皆さんは1位とかに入れてるんですもんね、うんうんうんうん、ドリームも最高に良かった、
うんうん、よかった
映画です、うん、ここでですね、惜しくも1票しかね、うん、来てなかったんだけど、まあ、熱いコメントはあるよっていう、ラジオネームサムペキングさん、仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナル、仮面ライダーの劇場版とはこうあるべき、おー、うん、ラジオネーム長さん、君の膵臓を食べたい、序盤から中盤はニヤニヤしていましたが、終盤でほろりとしました。ラジオネーム原田さん、愚行録、大学生のギスギス感が最高、大学版霧島部活やめるってよです、必見。ラジオネーム川鉄ネオンさん、トンネル闇に閉ざされた男、ファンなのでペドゥナ出演というだけでも加点、彼女が画面に映るたびに涙ぐんでいた始末、うん、ラジオネームエリア48さん、バーニングオーシャン、4年前に単身で約半年間福島原発へ汚染水の止水工事の作業員をしていたことがあり、当時の自分の気持ちがとてもシンクロした映画だったので1位にしました。
そらそうだ、うん、
ラジオネームチェブンブンさん、バンコクナイツ、ズートピアのその先を行く物語を日本人監督が撮った、夢追い人とユートピアの関係性をここまでドープに描いているとは驚きだ。ラジオネームザックリスナイダーさん、ポケットモンスター君に決めた、3度の累戦崩壊、うーん、ラジオネーム林さん、真っ白の声、主人公の淡い初恋、彼女を優しく見守る周囲の眼差し、富山の美しい雪景色、すべてが綺麗で白い宝石のような作品に出会いました、うん、ラジオネームみずほさん、アジン、予想以上にアクションがすごくてストーリーにも引き付けられた、ラジオネームジェレさん、教師、作り手の熱量に圧倒される改作、全カット 120% の力で撮られた、圧に押しつぶされ凝りまくった和法に脳が興奮する、うん、ラジオネーム炭酸水さん、キングスオブサマー、ギャグセンスが素晴らしかった、ラジオネームカラさん、たかが世界の終わり、センスね、うん、センス。ラジオネームナナシさん、パーティーで女の子に話しかけるには、お、愛が報われるラストがたまらなく心地いい、おー、ラジオネーム遠藤さん、ハローグッバイ、等身大の青春をリアルに切り取っていた、ラジオネームピカチュウのパパさん、ビジランテ、入江優監督の本気がひしひしと伝わってくる力作でした。靴を脱げは今年ベストセリフです。ラジオネーム七瀬さん、ウィッチ、ダークファンタジーかつホラーでありながら最後に言いようのない感動が待ち受ける。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、海辺のリア、永田達也が主演の2017年新作だけで価値がある。ラジオネーム頭脳少年さん、チェイサー、こう思う母ほど強いものはない。うん、ラジオネーム吉野さん、トリプル X 再起動、映画館でこんなに興奮したのは初めて、なぜかわからないけどタイトルバックから興奮してた、最高。ラジオネームミヤエルサーさん、光、川瀬直美の眼差し、うん、ラジオネーム七瀬さん、マスター、感動音に逮捕されたい、ラジオネーム小早川さん、リンキングラブ、見事なアイドル論に感動ということで、なかなかすごい、皆さんの1位から3位入れてるものですからね、うん、うん、それは熱量がありました。ドイラジメンバーもなかなか見れてないのもたくさんあるんでね。これを機に、うん、気になった人はぜひ見ていただきたいなというところです。うん、さあ、いよいよランキングの10位からをね、発表したいと思いますよ。いや、もうなんか俺ちょっとドリームが1位だと思ってたから、ちょっともう予想ができないんですけどね。皆さんどういう感じになるでしょうかね。ちょっと考えてみてください。じゃあいきますよ、第10位、ハイ&ローザムービー2エンドオブスカイ、おー、ラジオネームオープニーさん、邦画部門では1位を通り越して無限になりましたそうですね、無限、はい、体感時間あっという間でした。 ラジオネーム匿名希望のさん、某会社がふんだんにキャストスタッフを取り揃えて USB に振り回される仕事に疲れた現代人向け映画です。ラジオネームはたろうさん、おすすめとして名前を出してもあ入ろうねという反応しかいただけないのが悔しくて1位に選びました。うーん、ラジオネームななしさん、バカみたいに楽しかったということで、うん、ということでタナどうですかこれ。
え、バカみたいに楽しかった。
あなたのコメントじゃないです
か。ななし、ななしさん。
ね、そうですかみたいなね。
信者が多いですよね。この。
もうね、まあなんかね、ジャンルですよね。
そうそうだ。
ジローラーメンみたいなことですよね、もう。
そんな感じする、確かに。
ハイローで伝わる。
ハイローでね。
なんか中毒みたいな感じ。
で、あの、マシマシ感ね。
ね。
特にエグザイルとかが好きな人がこれにハマってるとかでもないらしいね。
そうね。
そう、別にあの、エグザイルとか三代目のファンの人で、別に見ないよって人もいたし、周りで。
あとやっぱ応援上映もね、すごい盛り上げた、引き立て役というかね、感じですよね。これすごい。皆さんぜひ舐めずに見ていただきたい。第9位、新幹線ファイナルエクスプレス。ラジオネーム、オグポンさん。苦手なゾンビ映画をライトに楽しめて、テンポもいいので最初から最後までドキドキできました。ラジオネーム、みずほさん。ストーリーがサクサク進むので見ていてワクワクするのが良かった。ラジオネーム、映画が好きさん。極物ホラーみたいなタイトルにせず、プサン行きのままで公開してほしかった。
まあまあ、いろいろある、ね、う
ん。ラジオネーム、頭脳少年さん。マドンソクに惚れた。ということで、どういうラジでも急ぎ映画館で。
やりましたね。
はい、やりました。
まあね、マドンソクには惚れるなっていう。
いや、ほんとそうですよね。
マドンソク映画。
マドンソク映画でしたね。
コインを差し置いて。
コインを差し置いて。
主役を。
最初にね、やっぱ名前が出てきてしまうのは、マドンソクだろうということね。
最高です。
ほんとゾンビ映画最高っていうことですよね。
うん。
いや、でも、そうか、9位。
ねえ。
これも結構俺、ね、トップ3に入ると思ってたんだけどね。
今年なんだろうね、すごいね。
割れちゃうんだよね。
割れちゃうね。
ということで行ってみましょう。
はい。
第8位。コクソン。ラジオネーム、ザックリスナイドさん。除霊ダンス。
何それ。
ラジオネーム、ガンマルさん。終始ゾワゾワさせられる映画で、ここまで毒性の強い作品は久しぶりに見た気がします。この映画を見てしばらくはテレビなどで、国村純を見ると背筋が凍る日々が続きました。ラジオネーム、ナナシさん。我ら国村純の開演はもちろん3時間ぐらいあるのに全く飽きさせない圧倒的な演出力。ラジオネーム、キムラッキョさん。地の底に引きずり込まれるような怖さ。俺の好きなオカルトはここにあった。ということで、コクソン来ました。ね、これもルーレット本当は当てたかったですけど、ナホンジン監督の新作でしたけれども、これはすごかったですね。
見たことない映画あったよね、やっぱ。
特にこのザクリさんたちで除霊ダンス。
これ気になる。
これはね、応援上映ぜひね。したい。
そうそうね。
ファンジョンミンのね、あちゃちゃちゃんちゃちゃんみたいな感じ。
除霊対
決。除霊対決。あそこの盛り上がりはちょっとね、もう立ち上がりたい。
見たいな。
立ち上がりたいレベルでしたね。はい。これもね、かなりね、いろんな論をこうぶつけ合ったりするのもね、
だから
映画ファン的に楽しい。
今年はだからね、この辺でも固まってたけど、いろいろ韓国映画がね、強烈なのが多かったね。
アシュラとお嬢さんもね、同時に公開してましたから、素晴らしかったと思います。さあ、第7位。ブレードランナー2049。
ほぉ、ここ?
ラジオネーム、ヒロアンドンさん。最高でした。生涯でもベスト級だと思います。ジョイ・ラブ。ラジオネーム、シュローダーさん。絶対に失敗すると思ったら、まさかのピノキオの物語に号泣しちゃった。ライアン・ゴズリングのファンでいてよかった。いや、そうだよね。絶対失敗すると誰もが思った。のに、まさかのクオリティで仕上げてきた。このドゥニ・ヴィルヌーヴさん。
やっぱね、ドゥニ・ヴィルヌーヴは
来てますね。やっぱりね。こんな企画もらったらね、帰るよね。
そうそう、帰る。すいませんっつって。
すいませんっつって、もう本当土下座ですよね。よくやったよね。しかもちゃんとリドリー・スコットが生きてる間にできてよかったですね。まあこれもね、号外で語りましたんで、こちらも聞いてみてください。いい映画でした。さあ続いて、第6位。スパイダーマンホームカミング。ラジオネーム炭酸水さん、とにかく楽しかった。ラジオネーム ID アンダーバー K さん、フレッシュなリブートが素晴らしかった。ラジオネームシマディさん、アベンジャーズシリーズの一端でありながらティーンエイジャーがヒーローとして独り立ちする単体の作品としても楽しめる良作。トム・ホランドの若々しさも応援したくなります。ラジオネームナナシさん、最高に可愛いスパイディ、青春映画としても傑作。ラジオネームシオさん、ヴァルチャーがマーベル作品の中でも随一のかっこよさだったことと、 ティーンの揺れ動く心の描写をトム・ホランドがみずみずしく演じていたのが二重丸。ラジオネーム、木村っきょさん。ずっと見ていたいくらい楽しい作品、マーベル作品で一番いい、うん、ということで、こちらもですね、うん、急ぎ映画館で扱いました。うん、よかったですね。うん、
よかった。
トム・ホランドはもう、スパイダーマンです。
トム・ホランド、応援隊に。
応援隊ですもんね。
応援隊でした。
実は僕も応援隊にもうね、所属しているという、うん、ことなんでね。よかったですよね。
いや、でも俺、バルチャーさん応援隊だもんね。
あ、じゃあバルチャーもね、次頑張ってもらいましょう。
まあ、出るかもね。
出るかもね、うん。刑務所から頑張っていただきましょう。うん、楽しかったです。さあ、こっからは、ベスト5。想像が全くできない。
だって今までのね、うん、もうね、ベスト5あるじゃんって、全部ね、みたいな。
本当そうですよね。
全部1位ですもんね。ほとんどね。うん、だけど、決まっちゃいます。
はい。
第5位。ローガン。わー。ラジオネームオープニーさん。公開時年間ベスト1が確定。吹き替え字幕ともに鑑賞し、見事に大号泣しました。ありがとう、ヒュージャックマン。ありがとう、山地和弘。ラジオネームピカチュウのパパさん。現代のアメリカへの鎮魂化、利他的な行動をとる人間こそヒーローなのだと力強く定義してくれるラストには涙が止まりませんでした。ユニバース化のインフレが止まらないハリウッド映画界にくさびを打ち込んだという意味でも傑作。ラジオネーム福山さん、しびれた、うん、ラジオネーム東京だるまガエルさん、悲しい終わり方だったけど X メンシリーズで一番好き。ラジオネーム川鉄ネオンさん、傷だらけで下る男坂、哀愁のハードボイルド。ラジオネーム山岡さん、コンビニでダフネが万引きし、咎めた店員を殺しかけるシーン。それを止めたローガンが金を払うかと思いきや、自分もスマホ充電器を万引きからの、堂々と立ち去るという万引きオン万引きのシーンが、どっちくしょうなのにスタイリッシュで印象に残っています。いや。
なんか、このシーンもいいですよね。
熱量の方向性がやっぱ毎回違いますね。
確かにね。うん。でもいいシーンでした。
いいシーンでした。
いいシーンでした。
うん。Not OK! みたいな感じ。
あ、そんな感じだったかも。そんな感じだった
。確かによく考えたら自分も同じことやってたっていうね。
どっちくしょうなのにスタイリッシュ、うん、
いやこのやっぱ老体にムチ打つ系のね、うん、感じが本当にたまらんかったですね。
うん、まあだからやっぱそう、あとね、ユニバース化のインフレ的なのとはまた別でまたちゃんとやるっていうのがやっぱ良かった
ね。そうだね、自分たちの今までやってきたね、 X メンの映画とかは、うん、これはあのそのコミックの世界の話だからみたいなね、うん、割り切り、うんうんうん、でも自由にできる。ヒュージャックマンお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで第4位、ダンケルク。すごいですね。ラジオネーム翼さん。戦争もだけど変な批判精神がなく素直に作品に溶け込めた。セリフほとんどなしなのに最後まで食い入るように見てしまった。ラジオネーム文月さん。毎回新しい発見があってついつい回数を重ねてしまいました。ラジオネームトンタさん。これぞまさにローランお得意の時系列マジック。ラジオネーム七瀬さん。エキスポシティでのレーザーアイマックスの衝撃は今でも忘れられない。ラジオネーム川鉄ネオンさん。主人公なき物語なき映画、的確な女系師はそれだけで上司となる。ウェットさを抑制したドライな誠実さと美しさ、余白が生む迫力。ラジオネームチエールさん。ノーラン監督で一番好き、ノーラン監督が一番好きということで
好きなんですね。
とにかくノーラン大好きということなんですけれどもね。ダンケルク、こちらも僕ら号外をね、うん、収録しました。いや、よかったですよ、
うん、いやでもすごかった。だからだってそうやってノーラン監督でね、特にスター俳優なのに初週1位取りましたからね、日本でね、うん、これ結構意外と大きいなと思って、こういう作品がちゃんと1位取れるっていうのは、
うん、あとやっぱもう至るところね、もうなんか知り合いとかがね、うん、ダンケルクは見たみたいな、
うん、で君はナンケルクみたいなね、
あー、 ありますね、
そういう、
うん、
そういう会話あった、うん、僕ワンケルク
私もワンケルクかな、
そうそう、ね、僕サンケルク、
サンケルク、
ミケルク、
ミケルク、ケルクってますね皆さんねということで、まあ今年の顔という感じになってるんじゃないですかね、うんうんうん、
こちらが4位、
4位ですよ。
そうか、3位入ってないと、
うん、3位入ってない、うん、まだ今年の顔はあるぞということですね、うん、これは読めない、行きましょう。うわ、ほんとすごい第3位、ベイビードライバ ー、 すげー。ラジオネームソース太郎さん。カーアクションとしても、音楽映画としても、ラブストーリーとしても、少年の成長譚としても、あまりにも完璧な一本。ラジオネームシマディさん。様々な要素が混ざり合った素敵な映画、ジャンルごちゃ混ぜムービーが好きな自分の大好物です。ラジオネーム7番さん。間違いなく今年一番の作品。ラジオネームオゴポンさん。ベビーフェイスの運び屋が新鮮でかっこいい音楽とカーチェイスに痺れました。 ラジオネーム七瀬さん、映画の喜びに満ち溢れてる。ラジオネームまみやさん、音楽とアクションの合致しているものが大好きなのですが、この作品はまさしくその最高峰。久しぶりにサントラ CD を購入し、仕事帰りに何度か通いました。ラジオネームシュローダーさん、映画館で思わず体を揺らしてしまうほどに編集の妙が炸裂していた。エドガーライトの天才ぶりを再確認。ラジオネーム NBK さん、音楽と映像のマリアージュ。マリアージュってことですね。うん、ということで、よかったですね、ベビードライバー。
3位。
びっくり。
うん、
3位
?3 位だね。だって、公開関数、うん、最初少なくて徐々に伸びたとはいえ、他にもっといっぱいあるとこあるもんね、公開関数ね。
すごい、
やっぱりリリー・ジェームズが。
リリー・ジェームズね。私服が見れる映画っていうのはなかなか初めてだったんじゃないですか、うん、ゾンビと戦ったりシンデレラになってたり、うん、なんかね、ドレス着てましたからね。うん、すごい良かったですね、
うん。やっぱり新しい感覚的なのがすごく新鮮にみんな感じたのかもしれないね、うん。いろんな意味でね。
やっぱエドガー・ライトもハリウッドでメジャーでやってきますね、うん、これもね。確実に、うん。ということで、まあこれ本当素晴らしい映画でした。
さあ、
続いて第2位なんですけども。第2位言うってことは、大体第1位が想像つくということです。
うんうんうん。
おぉ。発表しますよ。
あ、はいはい。
第2位。ララランド。
おぉ。
第1位じゃない。さあ、ラジオネーム、前田直樹さん。文句なしの1位です。映画の面白さを改めて実感しました。ラジオネーム、オグポンさん。音楽はもちろん、衣装の色使いも終わり方も終始どこか切なげな感じも全部好きです。これほどまでに完璧なキスシーンを見たことがありません。ラジオネーム、ポテマキさん。賛否が大きく分かれていますが、デミアン・チャゼルという映画監督を信奉するほど好きな自分にとってはたまらない映画でした。ラジオネームシマディさん、ミュージカルの楽しさを再認識できる、そして新たに気づかせてくれる映画でした。主演二人の演技も抜群でした。ラジオネームソース太郎さん、あったかもしれない未来はいつだって美しいけど、だからこそ限りない可能性から選び出した今はもっと美しく崇高なものだよなと思えた。苦くも優しい一本。ラジオネームしおさん、ツッコミどころはあるけれど、新しい世代のミュージカル映画として2017年の映画界にインパクトを与えた作品であることは間違いないでしょうね、ということでララランドが2位ということでした。
うん、
いやーもうやっぱどうしてもね、
今年の顔ですね。いやまあ今年の顔だよね。
うん、2月公開でしたけど、
うん、
やっぱり未だにね、
うん、
音楽が忘れられないんですよ。いやいや、
本当に、
ダンスシーンも、
うん、
結局映画を超えて記憶に残っちゃってるから、
うん、
それってすごかったんじゃんやっぱっていう、うん、俺後々再評価がね、うん、かなり自分の中でされていったなって気持ちがします。ということでララランド良かったです、う
ん、はい、
ということでね、さあとなると第1位は、そうだったの想像したのと違ったさあということでドイラジシネマランキング2017リスナー部門第1位はメッセージ、いやーすごい。ラジオネームトンタカさん、タイムリーププラス家族ものとして最高の出来だった。ラジオネーム吉野さん、映画館でこんなにも夢中になったのは初めて。 SF ならではの壮大さと人間の心の奥底まで追求した壮大さが好き。ラジオネームキムラッキョさん、 SF ものとしても最高だったけど間違いなく自分の人生観に影響を与えた作品。ラジオネーム小松さん、私たちは過去現在未来を並行して見ることはできませんが、過去の出来事をまるで今起きているかのように思い出すことができ、現在の行動が未来にどのような影響を与えるか想像することができます。この映画で描かれていることは普遍的な物語だと思いました。ラジオネームガンマルさん、 SF 映画の新たな金字塔、円環構造を物語の核とした巧みな脚本に圧倒されました。母と子の物語としても一級品で、残酷な運命をも受け入れる母の愛に心を震わされました。ということでメッセージが1位、うん、ということですね。納得ですよ、まあ、
納得は納得だよやっぱね。
納得ですよね、うん、だってすごかったもん
すごかったですね。
あ、これドイラジもね、やっぱ急ぎ映画館でこれは使いましたけどもね、うん、傑作感がね、
うん、
漂っておりました。
うん、
いや良かったですね。
これブレードランナーと同じ、
ね、そうですね。
あ、そうだ、
トゥニー・ヴィルヌーヴさんは今年も2本入っちゃってる、
うんうん、
しかもトップ10内に、
うんうん、
いや すごいですね。
これは、快挙というか、ドラジ監督賞。今年はデニビルヌーブなんじゃないですかね。
受賞。
受賞してますね、これね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
何様だって。何様だってことで。いや、でもほんとね、前も言いましたけどね、今一番好きな監督。ドゥニ・ヴィルヌーヴなんで
灼熱の魂でも
そうなんですよね、言ってましたけどもね、あの時のこたつさんも言ってました、はい、ただその過去のこたつさんも今のこたつも未来のこたつもきっとドゥニ・ヴィルヌーヴは好きです。
あ、なるほどね、
謎のまとめ方。
いやでもやっぱりすごく難しいことを話しているのに、ちゃんとそういうことだけじゃなくてドラマとして広く伝わるような作りがなってるから、そう考えるとやっぱりなかなかすごい作品だよね。
いやーすごいよ、脚本ね、出来上がったとこ見たって、いやこれちょっと無理っすやめましょってなりそうなのにね、やっぱあのヘプタポッドと文字と、っていうああいうビジュアルとかが出来上がってきたあたりからね、まああとバカウケとか言われてたあの研究生とか、ああいうのがいろいろこう組み上がってきた時に絵としてね、とても説得力がこう出てきたっていうのはね、あるでしょうね。すごい話でした。ということでね、今年もしメッセージ見てない方はね、ぜひね、見といた方がいいでしょうね。その年に生きていたという証明になります。
きっとなるので
。いやー、皆さん、ほんとたくさんの票ね、ありがとうございます。
コメントだけでも、
本当にね、何人からいただいたんだってぐらいね、ありがたいことでございます。ということで、改めて、第10位からまたね、振り返ってみましょう。第10位、ハイ&ロー、ザ・ムービー2、エンド・オブ・スカイ。第9位、新幹線、ファイナル・エクスプレス。第8位、コクソン。第7位、ブレードランナー2049。第6位、スパイダーマン、ホームカミング。第5位、ローガン。第4位、ダンケルク。第3位、ベイビードライバー。第2位、ララランド。そして、第1位が、メッセージでした。このランキングはもう皆さんの総意ですからね。全国民の意思が詰まってますんで。もうこれ統計取れてますから。これこそが今年のランキングとしても納得。
納得だと思うな。
もうこの後ドイラジのメンバーがね、ベスト10を発表するって下りはいるのかっていう感じがしてくるけどね。後ほど僕らがね、ベスト10も発表したいなと思います。で、その前にですね、次回のミニお題トークのテーマをね、発表したいと思います。年末年始、立て込んでおりますので、2回分一気に募集したいと思います。第49回のお題トークは、実はこれもおすすめな2017公開映画。そして、記念すべき第50回の目玉企画として、映画会社のタイトルロゴ。ね、盛り上がるのかどうか、わからないけど、こちらはですね、まあ映画始まった時にね、パパパンパーンとかなんかやるじゃないですか。ね、20世紀フォックスのロゴが好きとかさ、ユニバーサルのブワーンがね、好きだとか、
あとこのバージョンの、この映画の特殊バージョンのロゴが好きだとか、ね、
ディズニーとかいろいろあります
ね。ディズニーもいろいろありますからね、はい。そういう、このロゴが好きですっていうのをね、あると思います。ないかもしれないけど、あると思います。はい。のでね、そういうのをぜひ送ってきていただいて、実際にね、僕らも見ながら、おー、いいね、とか、そういう会話をしたい。今までで一番こう、緩い、企画を第50回にぶつけてくるということですね。さあ、楽しみでございます。ということで、こちらの2つのトークを募集しております。では、次のコーナー、急げ映画館行きましょう。
トイラジ!
急げ映画館!
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする、全国の映画館応援コーナーです。
今回、キネマの神様が選んだ作品は、パーティーで女の子に話しかけるには、こちらについて語っていきましょう。
2017年、イギリス・アメリカ映画、パンク好きの内気な少年Aは、偶然潜り込んだ不思議なパーティーで美少女ザンと出会う。彼女は遠い惑星に帰らなければならないため、二人は危険で大胆な逃避行に出るお話です。
はい、こたつ見ました。
あ、おまけ見ました。
タンタン見ました。
チャムレ見ました。
マリッペ見てないです。
はい、ということで、4人が、マリッペにね、興味を出していく展開になると思います。テンション聞いていきましょう。こたつ、これがね、年末最後のルーレットに当たったってことがね、ちょっとね、びっくり。おまけさん、
ちょっと変わったボーイミーツガールの青春ものだと思ったら、 だいぶ変わった松本人志ジャンル的な映画だったのがびっくりでした。
はい。
エンドロールの曲は好きでした。
サムレイさん。
黄色のチームが好きでした。
ああ
、そういうこと、ね。ザといったチームのね。
うん。
はい。ということで、監督はですね、もうジョン・キョメロン・ミッチェル監督ですね。
うん、うん。
ヘドウィグ&アングリーインチなどで有名でございます。うん、まあね、本人もあれでしたっけ？ゲイなんでしたっけ？そして、ニール・ゲイマンの短編小説を映画化にしたという。ラブストーリーなんですかね、これね。よくわかりませんけれども。
うんうんうん、
はい。まあ、ニール・ゲイマンといえば、まあ、コララインとボタンの魔女とかね。うん、小説家だし、コミック作家だし、みたいな。そして、暗い映画愛でね、りょうすけさんからいただいてた、スターダスト、マシュボーンが監督した、うん。あれもね、ニール・ゲイマンの原作だったということで、うん、宇宙とか、ファンタジーとか、
うんうん、
常にいろいろ盛り込んでくる。
うんうんうん、
ということで、今回ですね、パーティーで女の子に話しかけるには、というね、こちらタイトルなんですけども、パーティーでどうやって話しかけようかなって思っているあなたには、
うん、
何のアドバイスもありません。この映画は。
まさに。
そういうハウトゥーものではないということをね、念頭に置いて、先にね、リスナーさんからのメールをご紹介したいと思います。ラジオネーム、長さん。前情報なしで鑑賞しました。最初のイメージは女の子慣れしていない主人公の少年がパーティーで女の子に話しかけるというラブストーリーなのかなと思っていましたが、まんまと騙されました。個人的には2017年タイトルに騙された大賞にノミネートされる作品だと思います。パンクな少年が異星人のいる館に入り、そこにいた異星人の女の子と仲良くなるという、近未来感ある SF ラブストーリーであります。主人公の少年の童貞な感じはありましたが、タイトルにまんまと騙されました。ラジオネーム、前田直樹さん。全く知識を入れておらず、タイトルから恋愛に奥手な男の子が手ほどきを受けて、リア充爆発しろ的な展開になる恋愛青春映画だと思っていました。実際に冒頭からシングストリートの前日談のような展開で始まりましたが、売り屋で繰り広げられるパンクロックのパーティーに魅了されて終盤まで SF 映画だって気づきませんでした。タイトルに騙されましたが結構楽しめました。出演者もエルファニングの公演が光り、シンガーとしてのメイクには驚きましたが素晴らしかった。またジャガーさんのモノマネをしたニコール・キッドマンの公演も良かった。余談ですがパンフの出来栄えが良く、資料や読み物としてもおすすめできるものでした。個人的にはこの手の作品が意外と好きだったことにいい収穫ができたと思います。ラジオネーム山岡さん。タイトルからボーイミーツガール系かと思わせおいて、まさかの意味不明宇宙物で草生えました。エルファニングは顔舐めや脇撫でやらいろいろやらされてて大変そうだなぁとちょっと気の毒でした。そういった描写でその筋の視聴者の性欲を刺激しつつ、終盤キッドマン兄貴が12回堕胎したというギネス級の悲しき武勇伝を投入。とりあえず否認しくりいい人、視聴者に突っ込ませて冷静さを取り戻させる巧みな構成となっており、性教育映画としても一流の出来で思わずうならされた次第です。ラジオネームガンマルさん。ドイラジメンバーの皆様はじめまして。パーティーで女の子に話しかけるには感謝しました。ニール・ゲイマーの短編小説を映画独自の解釈で独創的に膨らませた本作、ボーイ・ミーツ・ガールの世界系映画と見せかけて少年少女が世界の秩序と対峙しなくてはならないという結構シビアな内容になっていました。原作よりもパンクロックが持つ意味を際立たせており、規則で縛られていた異星人たちにパンクの自由な精神が感染していく様は痛快でした。パンクだけが生きがいのボンクラ男子が宇宙人の女の子にパンクの精神を感染させ、遠い異星の秩序を変えるというなんともロマンにあふれた物語でした。ということで助かりました。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、今回久々にぼんやりした会話が繰り広げられそうな。
なんかでも、ね、本当にこのタイトルとかそのパッケージイメージ的なものから騙されたっていうのが本当にみんな大きいところ
みたいです
ね。
全員、
い
や、まあ多分全員騙されてるよね。その騙された先が、あー騙されたクソと思うか、あ騙されたけどこれは良かったっていうのに分かれるってことだね。
見た目とはね、
いやいや
全然違いますからね。
全然違うね。
びっくりですよ。
いやだってもうポスターイメージとかがね、エルファニングと主人公の男の子がね、ヘッドホンとか近づけてとか、いやもうなんかね、そのね、うん、始まりの歌とか ね、シングストリート的な何かだと思ってたのに、
ね、
それの相手が宇宙人ぐらいの雰囲気だと思ってたのにみたいな。
ね、そんなんじゃなかった。
そもそもパンクが何なのか私にはよくわからなかったから、なんかもうそこから。
いやでもその定義は、やっぱり人それぞれというか、
うんうん、
もう人生とか文化とか音楽ジャンルとしての見方もあるだろうし、
うん、
人によって様々な答え方を、まあこれもするじゃないですか。
うん、
例えばニコール・キッドマンはね、うん、パンクとはアナーキーであるみたいな、
うん、これ二重にじゃあそれは何ですかになってくるね、
うん、どんどん疑問が湧いてきて、
だから、まあ、まあ基本的にはねパンクロックっていうのは反体制的なことを掲げた上で行っている音楽だったり活動とか行動に対してそういうことを言ったりするよね。がんまるさんが言ってたね、規則とか秩序で縛られているものに対していやそんなのは自由じゃないんだっていうところに対して、うん、そういう大切なことを壊すんだみたいなのをパンク精神と言ったりしたりするということは大きくあるかなっていうのは、ね、
なるほどなるほど、う
ん、でなんか多分このイギリスのね話でやっぱ発音の仕方とかがやっぱトレインスポッティングとかのあの若者とかに似ててすんごい訛りが強かったと思うんだけど、
訛りはすごかった、
うん、だからそういうところからもやっぱりちょっとやっぱりあの街全体もなんかあれなのかもしれないけど貧困的なところもあるだろうし、そういうもの自体がそういう政府とか体制的なところからのあぶれてしまった人たちってところがあって、そういう人たちがやっぱりやり始めるみたいなのはあるかもしれないね、パンクロックとかは。だからそういう人たちに広がっていったっていう、その70年代後半に、
うん、はい、なるほど。
まあだからエルファニングね、ドレスっていうか、まあ、衣装のね、裾をこうベッて破ると、はいはい、あパンクじゃんみたいな、
う
ん、
そうそうそう
そういうノリなんですかね、
そういうノリだね、うん、だからもはやあの辺だとなんだかユースカルチャーとして半分型にもなってる部分もあると、まあある、
ね、まあでも過去の話だからね、でき始めたというか、
そうそうそう、70代後半にでとか
どのぐらいの時代設定、
そうなんですね、
そうそうそう、うん、時代も77年とか
だからまんまセックスピストルズとかに影響を受けて、
そうです、
シドビシャスみたいな格好してますみたいな若者がいるみたいな感じですよね、うんうんうん、でも俺なんか後半なんかシドビシャスがねなんかジョン・レノンになったみたいな感じしましたね俺ねそうまあ主人公がね、まあコミック作家として、うんうん、ニール・ゲイマンだよね。
うんうん。
まあ、ニール・ゲイマンになったみたいな感じのところの見た目が、ジョン・レノンみたいな。
似てましたね。
うん。まあ作家っぽくなっただけって感じはするし、なんかジョン・レノンっていうのは作家っぽい雰囲気になったんだけどな。
それがニール・ゲイマンに似てんのかわかんないけど、
ね。あるかもしれない。
うんうんうん、ありましたね、それね。う
ん、なんかずっとこうへんてこなストーリーで運んでって、けど最後がちょっとなんだろうな、うるっとさせるような終わり方にしてたから、それは私的には良かったです。
うるっとくるんですね。
いやなんか主人公の男の子はパンクがなんとかとか言ってる割にはちゃんと皿洗いして偉いなと思って。
なるほど。
だからなんかパンクの定義は一体何なのか、反抗期とも違 う、ま
あ、でも反抗期とかにとても近い感覚で芽生える感じは強いよね、うん、で親ってやっぱりある種の体制ではなってるから、うん、自分の人生の中で、うん、そう、それに対する反抗っていうのはきっとパンク的なところがあったりもするんだろうとは思う、うん、
まあ、てか怒りとか不満とかがさ、うん、原動力だからさ、うん、そういう自由を束縛されている自分を感じる瞬間も絶対に必要なんだよね、
うん、
常に自由だったら別にそれは何に対する怒りでもないから、
うん、
特に破壊衝動があるとかそういうことだけがパンクじゃないっていうか、うん、
まあ、むしろそれが音楽に向いてるっていう感じですね。
だから音楽が、やっぱ最初のライブシーンがあるじゃないですか。潜り込んで、なんか最初ね、連れと3人で潜り込んで入っちゃうみたいな。あそこのライブシーンはすごく良かったですよ。あ、本当にライブ感がめちゃくちゃ出てる。本当にライブハウスでライブ見てるような、すごく感じられる撮り方になってて、あ、それはすごいなとか思った。
ちょっと見た目お姉っぽい感じのね。
うんうん、ボーカルがね、うん、そう
歌ってるみたいな、
そうそうそう、だから観客からの距離感とかが、うんうん、本当にオールスタンディングのライブの感じが本当に感じられるというか、
確かにね、あ、この辺でダイブしてくるみたいな、
そうそうそう、あと本当に全体的な熱気とかも、あ、すごいライブ感だな、なんかあんまり映画でライブシーンでここまで、感覚的にライブ感出せるのはいないんじゃないかなと思って、まあ、すごいなと思いましたね。
私はそのライブつながりでいくと、
はい、
二人で歌を歌い合うシーン、
あとエルファリングとね、
はい、主人公
エントザン、
そう、エントザン、
エントザンね、
が歌い合うシーンは結構好きでした。なんかこう作り上げてる感じが見ててすごい伝わってる、
あれもミュージカルだよね、
あ、そんな感じですよね、
確かにミュージカルでね、あそこだからちょっとファンタジーだね、そうだよね、だから、あそこで別に一緒にやったことないのにいきなりやってああなっちゃうっていうのは、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、うん、ただ、うん、あなたの星の歌を聴かせてっていうところが、うん、もうちょっとシャウトしてみようかみたいな、ちょっとシャウト気味にして、じゃあ俺ちょっと隣で似たようなこと言ってみるみたいな、そしたらだんだん歌になってくるみたいなね、そうそう、ありえないからね
まあなんかあそこら辺はちょっと意識がつながって、だからできて、
そういうシーンもあったからね、
そのシーンに、そういうシーンに行くからね、
あったあった。
あのシーン、なんかあのシーンが独特だったけどね。不思議な映像で。
一周。
うん。まあちょっとシュールで。うん。まあその辺もやっぱちょっと松本人志感が漂ってたけど。
松本人志感もね、まああるかもしれないです。うん、ということでね、はい、ここからはね、うん、ネタバレしていきましょう。なので、見てから聞いていただけると、うん、とりあえず触れます。ネタバレに入ります。はい、ドン。
流れとして全然どういう話かわからなくて、なんかその、
全然促してなかった。
宇宙人的な人がいる、そのパーティーみたいなとこに、男の子の方、人間の男の子の方が行って、はい、出会って、
うん、
で、そこからどういう感じで物語これに転がっていくんですか、うん、
男の子3人が間違えて二次会だと。
そう、打ち上げパーティーを別でやるから来いって言われて、
間違えて行っちゃったんだけど、うん、まあそこでね、ちょっとまあ異星人たちがね、秩序と規則をね、大事にする人たちで、
うん、
その中でね、エルファニングさんは、まあなんか不満を持ってるんでしょうね。
だそうじゃない可能性があるんじゃないかみたいな雰囲気とか思ってたりとか、ね。
宇宙人のその派閥の中で浮いた存在のエルファニングっていう。
そうです、そうです、そうです。が、パーティーに侵入してきた男の子と会話するうちに、パンクっていう別のコロニーがあるのみたいな、
うんうん、あ、そう、コロニーっていう分け方、
そうそう
そう、派
閥をね、コロニー
って、そうそうそう、あ、じゃあ私もそれ知りたいみたいな、
うん、
単純に好奇心が強いんだ、だから自分たちの派閥とかに対してそこまで不満とか持ってるんじゃないんだけど、好奇心が強すぎていろいろ他のことに見え移りしちゃってるからっていうところでね、最初はね、エルファニングは
それでまあ一緒にパーティーを抜け出して、うん、っていう感じですかね。
その宇宙人的なのはもう地球にそもそも住んでる設定なのか、どっかから来てそこでパーティーをやってたの か
観光者ではあるっていう話だけど、だから僕ね、うん、この映画を見て、あ、似てるなって思ったのが2つあるんですけど、まあ、1つ目が、まあ、今年公開された三島由紀夫のね、美しい星、
うんうんうん、
美しい星は、あの、家族が実は火星人だった水星人だったとかって、あの、自分たちが異星人であったことを自覚していって、うんうん、で展開していくっていう話で、うん、すごいこう、多分シュールなポーズだったりとか、うん、まあ、人間社会に対する意表的なメッセージみたいなとか、
うん、
扱い方がちょっと似てるな、
似てるね、そう考えるとね、
うんうん、ちょっと美しい星っぽい感じがあるなっていうと、うん、
だから旗から見てると普通の人間の姿してるから、
うん、
この人なんか変なこと言ってるけど大丈夫みたいな、うん、ちょっと電波な人みたいなにも見えるっていう、
そうそうそうそう、ただの変な人にも見える、
見える、ひょっとしたらただの変な人のカルト集団かもしれないし、みたいな。
そうそうそう。
その集まり自体がね。
あと、ま、全体的な流れとしては、キューブリックのアイズワイドシャット。普通にニコル・キッドマンを起用してるっていうのは多分そういうこと
があるかもねっていう。
思うんだけど、ま、それはトム・クルーズがね、怪しい秘密結社のパーティーに潜入して、ま、そこで、ちょっとね、怪しい、こう、性的な行為が行われてたりとかいうのを覗き見ちゃって、みたいな、あるんですけど。
そういうシーンもあるからね、
そうそう、そういうシーンもあるんですよね。少年たちが性的に解放されたような感じのシーンがこうあったりとか、やばいパーティー潜入しちゃった感あるし、あとアイズワイドシャットって最後ニコール・キッドマンのファックって言葉で終わるんですよ。でこの映画もファックについての話で終わるんですよね。なんか流れとしても結構似てんなって思って、宇宙人だったのが本当にただのカルト集団に置き換わってるっていう感じで、
出会い方も断定的にやってるけど、カルト集団っぽくも見える。半分、後半のオチの話にもなるけど、うん、カルト集団によくありがちな、最終的に集団自殺みたいな描写もあるし。
あ、そんな感じなんだ。
う
ん、
そう。
でも集団自殺なのかは、
うん、かみたいなは、っていうのがあるから、
うん、
そう。一応曖昧にしてるみたいな部分があって。
もうこの星から退去しなきゃいけない。そうそうっていう方法が飛び降りる。
そう、ビルから飛び降りる。屋上から飛び降りるっていう。
ああ、一人一人列をなして。
うんうん、
その彼らも体を借りてるだけなんだよね。
そうそうそう。
現状
設定的には、
うん。
そういう感じか。
でもそれも半分どうかっていうのも見える。だからほら、オウムがいろんな言い方を変えてることで、一般的にはよくわからない会話をしているみたいな雰囲気にも見えるし。
まあでも、その、一番最初のオープニングのね、ムービーで、色鮮やかなね、6つのうにょうにょした細胞みたいなとこに、黒いウイルスが飛びついて、
うん
もうツンツンこう膜を破ろうとしてるみたいな、
うん、
ここから始まるから、それをね、人間と、まあ、パンク集団たちのメタファーと捉えても、まあ、割といいのかなっていうか。
うん、なんか全体的に、なんか私はいまいちピンとこなかったけど、
うん、
なんか時々ちょっと普通に王道の面白シーンも入れてくれるから、
うん、
まあ、緩和されてる感じは。
どんなところ？
王道の面白シーン。
太っちょの男の子が、
うんうん、
まあ、彼はエルファニングのいる、 集団をずっとカルト集団だと思ってるから、うん、なんかもうその手でずっと会話してるこの食い違いとかは結構面白い、普通に面白いなと思ったんだけど、その面白さなんじゃないですか。だからそういうのがあったから最後まで心を閉ざさずに見ることができました。
なるほど。もう私もなんかこう SF 要素が入ってる分、なんかそういう演出のシーンとかよりは本当日常的な本当歌を二人で歌い合うとか、あの前田直樹さんが触れてたビドリー・スコット、
ビドリー・スコット、
間違えた間違えた違う、ニコール・キットマンニコール・キットマンだ、ニコール・キットマンの化粧をしてもらうシーンとか、なんか実際この現実でもあり得るシーンが私は好きで、なんか変に CG 使ってたりとかっていうシーンとかよりはそういうシーンの方が好きだなっていう感じでした私は。
お、でも大体はそうなんじゃないですか、
う
ん、
あ、そうでした。
逆に本当にそういうシーンがあってよかったみたいな、そういうシーンがないと結局なんかよくわかんないもんね。なんか言いたいことあるようだけどよくわかんないし、それを考えても本当にそれ考えることが正解なのかもよくわかんないし、なんか本当捉えどころなくて。
アイズワイドシャットだと、その辺はトム・クルーズの全部夢なんですよ。
あ
っていう風にも一応夢小説っていうのが原作なんで、本当は夢だったっていうことなんですけど、俺もこの映画もそうなるんだろうなと思って捉えてたんですが、うんうんうん、ラストの展開がね、あるんで、はいはいはい、あ、じゃあ現実だったんだっていうことじゃないですか。
うんうん、
そうすると途端にわかんない。
わかんないね。
ああ、そうなんだ、うん、俺ちょっと捉えようとしたとこはちょっと違ったんだな、みたいな。
難しい映画、
うん。だからやっぱボーイミーツガール的な側面で見ても、そこまで何かその二人が惹かれ合ってるとかもあんまないし、なんか興味持ったとか、だから話しかけるにはとかって感じじゃないもんね、パーティーで女の子にねっていう、うん。そういうところが最初に何か運命的なものとかあったら、もうちょっとボーイミツガール的な、物語としても、平手には分かりやすいかなとは思うんだけど、なんか難しいんだよね、この作品。
うん、
なんかね、あらすじにあるのは恋に落ちてとか、
うん、そうい
うことではないん
じゃないかなっていう。
うん、勝手に思い込んでるだけっていう。
そうそうそう。うん、
文化交流もの。
そうですね。
文化交流。だからあっちのその、異星人の方のね、
うん、
それぞれ紐解けばちゃんと理由がどこまであるかもよくわからないのが難しくって、親が子供を食べるっていうので、維持していくみたいな、
うん。
普通で考えると逆の感じがするけど、うん、なんかよくわかんなくなってくるよね。
だから規律が若い子たちの可能性を潰していく、どんどん貧困になっていくみたいなことの、
あ、そうか、だから減っていくからね。
そうそう、メタファーなのかなっていうことなんだけど、うん、それがいくつもコロニーに分かれてるから、うん、多分あのコロニーの集合体、多様性みたいのが全部多分アメリカなんだろうなっていう気がするね。
うん、
アメリカ人って呼ばれてるし彼らは、
うん、ああ、最初にね、うん、あの間違えられて、うん、あのそう異文化を他の国のって思ってるからね、
うん、なのでね、
そうだからあの頃はだからあんまりインターネットとかないから、うん、ファッションとかのことも雑誌とかだし、うん、そういうのも意外とこうね遅れて流行ってくるから、アメリカじゃ今こうかもぐらいの雰囲気でアメリカ人みたいな、
そうね、
なんだよね、
うん、
とりあえずエル・ファニングがね酒飲んでゲロ吐くみたいな、
うん、でもやっぱそうエル・ファニングはねやっぱすごいなと思いましたよね。
ね、
なんか存在感おかしいもん。
ネオンデーモンとかも今年ですか？
そうそうそう。
ネオンデーモンも、20th century ウーマンも。
だからやっぱエルファーニング宇宙人だなと思いましたもん。宇宙人だって言われたら、その、そうそうそう。やっぱりちょっと人間からちょっと違う存在に感じる時があるからね。
ああ。
背も高いし、不思議な存在。だからそれでは、すごく合ってるなと思いましたね。
つまり、これは、うん、実話。
実話。
ドキュメンタリーだったっていうことなんじゃないですか。ね、まあ。エルファーニングは宇宙人だったってことがみんな分かって、よかった。ね。日本語的にはね、異星とね、異星人の音同じなんでね。やっぱ他者に触れるってことは、うん、俺はエイリアンと接してることと何の変わりもない。
そうね。
そういうことでいいんじゃないですかね。
他者と接することで新しいものができるっていう。うん、最終的にエルファニングは自分のコロニーから外れてパンク少年に影響を受けた新しいコロニーを作るっていう話になってるんで、まあそのマークがね、パンク好き的には、はい、一発でわかる、あの、アナーキーマークが施されているという。A のこういう感じのやつがちょっと入ってるっていう、
あのマーク。最後あったな。
なるほどね。アナーキー・イン・ザ・ UK ってことですね。
はい。
ということで、意外なね、展開に魅了されていただきたい、うん、エルファニングの魅力もたっぷり詰まっている、この作品、今年の最後に、ふさわしかったのかな。なかなか、
うん。
会話が生まれたり生まれなかったりするような、そういう話でした。うん、さあ、次回の急げ映画館、ぬるれと回したいと思うんですが、今回は第49回と第50回を同時に、こちら募集しますんで、うんうん、それぞれみんな、メンバーの方は2つ挙げていただくということでよろしいでしょうか。うん、でまずですね、第49回の話題作が、ネットフリックス配信、ブライト。うんうん、そして50回がキングスマンゴールデンサークルということで、ルーレットに入れます。そしてこたつが第49回に勝手に震えてろ、第50回はキングスマンということで入れたいと思います。はい、おまけさん。
おまけは、49回がフラットライナーズのリメイクですので、ね、で50回はキングスマンゴールデンサークルにします。
ただ
私は49回にはブライト、第50回にはレディーガイを入れます。
チャムレ
ー。私は49回が引き続きスターウォーズ最後のジェダイで、50回目がキングスマンでお願いします。
はい、マリペ。
49回が、謎の天才画家ヒエロニムスボス、第50回がユダヤ人を救った動物園でお願いします。
はい、ということでガワラさんが、第49回にネットフリックス配信のイカロス、第50回にネットフリックス配信のマッドバウンドです。さあ、それでは回していきましょう。まず第49回。トゥルルルルン、トゥトゥントゥルンプン。さあ、勝手に震えてろです。新年一発目、勝手に震えてろ。まあ、はい、そして、第50回の急げ映画館は、さあ、これはキングスマンいっぱい入ってますけど、ということで、お出ました。キングスマンゴールデンサークル。ということで、第50回。
感じだね。
定期感じで、キングスマンゴールデンサークル、行ってみましょう。ということで、そろそろパート1も終了となりました。ね、うん、最初にパート何話であるかとか言ってないのに。パート1が終了ということでね。パート2では、この後、ドイラジシネマランキング2017のドイラジメンバーのベスト10を発表したいと思いますので、こちら引き続きお楽しみください。うん、